ね、まあ、いろいろまた聞きたいこともあると思いますので、じゃあ、はい、どうぞ。
すいません。越谷から来ました山崎と言います。今のフィンケ監督のお話を聞いて思ったんですけど、ポゼッションサッカーをするにしろ、カウンターサッカーにするにしろ、なんかポゼッションのところで、チャンスは作れている、でもゴールが決まらないっていうのは、フォワードの得点力に、いくら練習してもある程度個人の才能によるところがあるっていうような説明があり、でカウンターサッカーで点を取るにはやっぱり前線の個人の得点力に頼るサッカーっていうような説明をされると、で結局、じゃあフォワードの得点力次第でスタイルは問わないじゃないかっていうような気がして、そこはどういうふうに判断するんだろうというのが1点と、あともうフィンケ監督になって1年半以上経ちますけど、でそれでのその中間報告というかが、選手同士で話し合いましょうとか、選手個々がもっとこうアグレッシブにゴールを目指しましょうっていうのが今分かったことですって、それって1年半で分かったことなのっていうふうな印象が強いんですね。なので、僕の持論は、いろいろこうインターネットとかで見てると、何かを変えなくちゃいけないというような意見がいろいろあって、人を変えろとかシステムを変えろとかいろいろありますけど、じゃあ今こう、この話をして、じゃあこういうこう話し合いをしました。で、じゃあこの後チームってどうなっていくんですかって言った時に、何が変わるんだろうっていうのがいまいち見えないんですね。結局現状維持のまま目標も変えず、このまま頑張りますっていう決意表明を聞いてるだけで、具体的な、じゃあ今現状こうだから、じゃあここをこう判断して、じゃあここを修正してっていう、今練習の中で、ゴールを目指す練習を増やしていきますっていうふうに言われましたけど、それはあくまで今まではボールをつなげるところを強化していくっていう目的があって、でそれが成し遂げられたから次のステップアップとしてゴールを目指すっていうんだったら納得いくんですけど、たまたまもうゴールが入らないから、じゃあとりあえずその練習してみようかっていう、その場しのぎの変化だったらあまり効果がないような気がするんですね。で僕はその練習をたまに見させていただいて、メールでも出したんですけど、今の練習が果たして本当に結果につながる練習になってるのかどうかは非常に疑問に感じてます。で、その練習を、練習でも何でもいいんですが、とにかく何かをこれから変えるっていうのがもしあるんであれば、こういう取り組みを新たにしておこう、していこうと思うみたいなことがあったら、ぜひ聞かせていただきたいんですが。
まあ、少しね、先ほどの質問とも重複するところはあると思うんですけどもね。
Ja, ich werde jetzt natürlich erstmal nur bitte sagen, dass es von der ersten Woche an natürlich Dinge gegeben hat im Training, die nicht nach draußen kommuniziert werden, weil das selbstverständlich ist, dass die Dinge, die beim Training passieren, bis auf einmal in der Woche kann jeder Journalist zugucken. Und ich glaube, es hat über die Trainingsinhalte sozusagen bisher noch nicht so viel negative Berichterstattung gegeben, dass jetzt der Eindruck erweckt werden kann, als wenn ich jetzt erst nach 1,5 Jahren das erste Mal irgendwas sagen würde, was wichtig wäre. Also ich will jetzt wirklich vorsichtig sein, ja.
まずこの練習についてですけれど、このことについては一つのまずお願いがあります。それは私が去年このクラブに来て初めて練習をした時に非常に気になることがたくさんありました。それはこのチームの中で起きていたいくつかの現象についてですけれど、このことについて公の場で私は全て語ることはできません。なぜならばチームの中で起きていることはできる限り内部の中で収めるべきだと私は考えているからです。特に練習中に選手と選手の間で起きていることという感じましたようには非常な些細なこともありますので、そのようなことについてはあまり詳細にお話しすることはできません。そして1週間、1日を除けば全ての練習が公開されているわけですし、ジャーナリストの皆さんもこの試合、練習をしっかりと見ていたわけですし、私が日本に来てから定期的に私たちの練習内容について批判的な報道があったということは私は聞いておりません。ですので1年半経った時点で今頃私が練習をこういうふうにやった方が良かったと後悔しているわけではありませんし、今突然になって練習の質を上げなくてはいけないというふうに思っているわけではありません。
Es ist so, dass ich in der Tat auch zu meiner eigenen beruflichen Situation mich so verhalte, dass ich sehr klar bin im Training und genau weiß, was ich mache und dementsprechend auch korrigiere.
そしてこれは私の仕事のやり方、そしてこの監督として指導者としての仕事の進め方の一つの哲学ですけれど、選手たちに対してははっきりとどのような動きをするべきかということを指示を出していますし、なぜ今日このような練習をするのかというしっかりとした目的意識と、それから重点を置いて毎日の練習のメニューを作っています。
Und ich meine, wenn er zum Beispiel, wenn jetzt der Fragesteller der Meinung ist, dass er oft beim Training zuguckt, würde mich dann zum Beispiel, das würde ich interessieren, da kann er jederzeit mich nach dem Training ansprechen und kann mich fragen, warum ich das und das gemacht habe, weil das ist sehr schwer, ja, dass also ein Trainer dann anfängt, über Trainingsinhalte einzelne Teile zu erklären, warum oder wieso er die gemacht hat. Die Kompetenz, die dann ein Trainer hat, der ja nicht das erste Mal eine Mannschaft trainiert, führt dazu, dass er mit der Mannschaft an Dingen arbeitet. Und wir haben Dinge erarbeitet, die schon sich gelohnt haben. Das ist überhaupt keine Frage.
そしてもう何度か練習をご覧になっているということでしたので、今度ぜひ練習を見に大原にいらっしゃった際には、もし私たちがやっている練習の内容で疑問に思うことがあれば、私に声をかけてください。その現場で私がお答えします。ただし一つはっきりお話ししたいのは、私は去年監督の仕事を始めたわけではありません。長年にわたってこの仕事をしてきているわけですし、それなりの経験とそれから知識を持って毎日の練習のメニューを考えています。そして全ての練習内容にはそれなりの意図、そして、目的があります。でそのようなことを全て考えて私たちはメニューを作っているんです。ただしその練習のこの部分だけを今この場で説明するということはなかなか難しいことです。
Ich habe heute Nachmittag, bevor ich hierher gefahren bin, habe ich in die Schublade 2008, habe ich wirklich nur reingegriffen und habe mir ein Spiel mitten aus der Saison genommen von 2008. Das war dann zufällig das Spiel Kashiwa Reysol gegen Urawa Reds.
そして今日私は午後の時間で2008年の映像をもう一度確認しました。そして一試合見てみたいと思いまして、たくさんあった映像の中で一つだけ取り出してみたんです。それは Kashiwa Reysol 対 Urawa Reds の試合でした。
Und ich nehme mir die Zeit und lade Sie ein, dass Sie mit Leuten, die ähnlich denken wie Sie, gucken wir uns mal an, dieses Spiel aus dem Jahr 2008. Und wir gucken uns an ein Spiel, was wir als Beispiel dieses Jahr verloren haben, meinetwegen in der Nachspielzeit, oder ein Spiel gegen Shimizu S-Pulse oder ein Spiel gegen eine gute Mannschaft. Schauen wir uns gemeinsam an und dann reden wir drüber, was diese beiden Spielweisen, ob da ein Unterschied ist, was man vielleicht auch als Zuschauer unterstützen könnte. Da bin ich gerne zu bereit. Nur so trocken darüber zu reden, ist wirklich sehr schwierig.
そして同じような考えを持っている方もいらっしゃると思います。皆さんぜひ日程を決めて私の監督室にぜひ今度来てください。一緒に映像を見ましょう。2008年の当時の試合の映像と今年に入っての映像を、私は十分そのための時間も取りますので、一緒に見ていきましょう。そうすれば、すべてのことについて説明することはできます。今、全く映像も何もない中で、理論的なことばかりを話してもあまり意味はありませんし、それならば、ぜひ次回、時間があるときに、仲間の方と一緒に私の部屋に来てください。一緒に映像を見ながら、2008年からと2010年の試合の進め方の違いについて説明できます。
Die Zeit nehme ich mir gerne. Einfach mal zusammen ein Spiel aus 2008 und dann Spiele aus der jetzigen oder aus der letzten Saison anzugucken.
皆さんのためにしっかりと私は時間を取ります。ですので2008年の映像と、例えば今年に入って私たちが強いチームと試合したとき、例えばロスタイムで負けてしまった清水戦とかもありましたし、そのような試合と比較をすることができます。そうすれば戦術的なことについて具体的に語れます。
Mit diesen lebenden Bildern können wir dann sehr gut sprechen über Fußball.
やはり映像があればサッカーのことについて語り合うことができますので。
Okay.
はい。
ね。OK ですね。
これはなかなか整理券は配られませんからね。争奪戦ですよ。しかも一緒に見たら多分話止まんないですよ。そこまで覚悟してね、ぜひ、そういう機会がねあったらあれですけども、まあ確かにそのね2008年とか例えば2007年なんかのね試合と今の試合っていうのを見比べてみるっていうのも一ついいかもしれませんね。僕も勉強になりました。ありがとうございます。さあそしてまだもうちょっと時間ありますので行きましょうか。はい、じゃあどうぞ。はい、小梅君ダッシュ。
あ、神奈川から来ました松本です。今シーズン終盤だけでなく今後の浦和レッズとしての試合の終わらせ方について、監督とそれから柱谷さんにお伺いしたいんですけれども、 1-0 で終わらせる試合を望むのか求めるのか、それとも3-2で、どちらも1点差のゲームだと思うんですけれども、どちらを志向するゲームで終わらせたい、そういうふうに志向していきたいっていうふうに思ってらっしゃいますか？
まあ難しいところですけどもね。
3-0で勝ちたいなと。
まあ失点がない方がね。
あのやっぱゲームっていうのは本当に生きてるんで、あの1-0のゲームと3-2のゲームっていうふうに言っても、そのゲーム内容全然違うと思うんですよね。例えばもう自分たちは本当に完全にゲーム支配してて1-0になってるゲームと、まあ、少し相手が押し込んできて 1-0 になってるゲームっていう流れがあるので、まあ、それをこう最終的にどうやって終わらせるかっていうのは、今ここで一つの例をとって言うっていうのは難しいと思うんですね。本当にたくさんのゲームがあるので、ただ我々はもう 1-0 で勝つゲームっていうことではなくて、やはり常に攻撃的に、やはりチャンスをたくさん作ってゴールシーンを皆さんにいっぱい見てもらって、で喜んでもらえるようなですね、そういうゲームをしていきたいなというふうに思ってます。
まあ、この前のね、湘南戦もそうですよね。まあ、4点取って最後1点取られましたけども、やっぱり圧倒して勝つというところですね。フィンケ監督はいかがですか？
Ziemlich der Meinung von Hashira Tani さん komplett an。
Hashira Tani さんと全く同じ意見です。
息が合ってます。さあ、次の質問いきましょうか。はい、じゃあ後ろの方いきましょうか。じゃあ、一番後ろの、あのメガネの、はい、大きそうな方、大きいですね、はい。
高橋と申します、よろしくお願いします。まあ、クラブに来たいんですけど、クラブとマスコミの関係なんですけど、まあ直接言いますと、あの放置新聞とかによく、まあ、情報がリークされるような気がするんですけど、まあクラブ内部の関係者みたいな感じの記事がよく載ってるんですけど、そういうのがちょっとクラブとしてあっていいものなのかという部分もちょっと感じる部分があるんですけど、なんでしょう、クラブとして その情報漏洩といいますか、そういう部分のあり方についてちょっと聞かせていただきたいんですか？
まあ、放置の情報が一番列に近いっていうことですかね。そういうことです。コーチの方もいますけどね、いま大丈夫ですか？まあ、この辺は
出ていただいて、
ね、コーチの方はどちらでしたっけ？いましたね。まあ、どうなんでしょう、でも橋田さん、そこはどうしよう、答えてもらえますか？
いやいやいや、
そんなことないね。
まあ、非常に仕事熱心な、あ、本当マスコミの方がいっぱいいらっしゃるんで、まあ、それぞれ自分でいろいろ取材をいろんな場所にされて、まあ、そういう情報を得てこられてるんじゃないかなというふうに思ってます。ただ、まあ、今回非常に苦しい時期にですね、まあ、いろんなこう報道が新聞市場でこうされてですね、で、まあ、それを見た皆さんとか、もちろん選手たちもその新聞の情報でなんか不安になったりとかっていうようなことがあって、僕がやっぱり一番大事なのは、目と目を合わせて話した言葉っていうのを信用しようと。ですから選手たちがその新聞紙上で見たことを信用するんではなくて、それはもしクラブの問題であれば、クラブの代表者、例えば橋本さん、あるいは僕と、そのことについて不安なこととか疑問なことがあったら直接僕のところに来て話をしようと。そうしたことがもう真実なんだよというふうに、まあ、選手たちには常に伝えてます。で、今まあ、インターネット等でも、まあ、監督のコメントであったり僕のコメントをホームページ上に、まあ、載せてますけれども、まあ、それがもう我々の、まあ、意見といいますか、僕らの言葉の真実なので、まあ、それをまず信じていただきたいなというふうに、まあ、思ってます。
すみません、今日日刊にマギノ出てたんですけど、 あれはどうなんですかね。僕他も出てるのかなと思って、たまたまスポニチさん、ホジさんもちょっと仕事上見てたんですけど、あ、日刊だけだなと。
突っ込むな。
え、すみません。アヤパンよりもそっち行っちゃいました。
僕の仕事っていうのはですね、やはり常にこういろんな情報をたくさんこう集めておくっていうことがやっぱり一番大事なことで、 でもちろん自分たちのゲームっていうのは必ず見ますし、例えば土曜日に試合があったら日曜日に違う会場に行って、まあ、J1 も J2 も必ず見て、で選手の情報っていうのは常に集めてます。もちろん誰が代理人であるか、契約の残存期間がどれぐらいあるのかっていうのも全て自分のリストの中に入れて、それで、まあ、来季の編成っていうのを常に考えてますので、もちろん牧野っていう選手も非常に、まあ、いい選手ですし、能力の高い選手なので、大枠の中のセンターバックのポジションの中にはもちろん入ってます。
リストアップの中には、
はい、ただもう獲得っていうのはちょっとね、
なるほど、
日韓も行き過ぎかなってい
う獲
得ちょっとなんかクエスチョンとか入ってたらいいんです。獲得かとかだったらいいんですけど、
ビックリマ
ークとね、獲得っていうのはちょっとね、はい、
まあ、あの多分、よかったら全紙取っていただいて、あの新聞各社にも協力していただければと思いますので、はい、さあじゃあそれもう一個言いましょうか、はい、じゃあそこの方早かったんでね、
浦和区より宮下、三宅と申します。よろしくお願いします。2点ほどございまして、まず1点は、まあ、今フィンケ監督からもご説明ありましたように、まあ、戦略戦術の下で選手は一生懸命やってるかと思うんですけれども、そういう中で先ほどの日刊ですとか、新聞報道で選手、一部選手とかが何をやっていいか分かんないとか、そういう発言が、まあ、サポーターとかには伝わってくるということで、そういうところを逆に監督自身、あとまた、皆さんどうお考えになっていることっていうものが1点と、もう1点、社長もよくレディースの試合いらっしゃってますけれども、この間もなでしこリーグカップ行きましたけど、やっぱり、レディースの方の方がすごい勝ちたいとかいうすごい気持ちを持ってやってるのが、やっぱりこういうサポーターとかにも見てて伝わるところがあるんです。やっぱり長年で応援してきましたけど、やっぱりトップチームでそういう、もうそういう戦略戦術じゃなくて本当に貪欲に勝ちたいとかいう気持ちがやっぱりサポーターに伝わらないのがすごい、ここ数年というか、ここ今年特に思うところなんですけれども、その辺をちょっと2点ご質問させていただきたいと思うんですが、
まずはじゃあ、
Okay, also ich will gerne den Teil beantworten, der also für die Spielweise der Mannschaft zuständig ist.
チームのプレイスタイルと関わることについてお答えしたいと思います。
Ich glaube, dass der beschriebene Eindruck vor allen Dingen mit den 0-1 verlorenen Heimspielen was zu tun hat. Und da war es so, dass die Mannschaft mit dem immer weiteren Bemühen, gut über die Flügel zu spielen.
選手たちの勝ちたいというか、そこまで強く感じられないということは、どうもここ最近のホームの試合と関連しているんではないかと私は思っています。選手たちは最後の最後まで勝利を収めるんだという強い意志を持って、サイドを突破していました。
Ein Punkt erreicht hatte, dass es tatsächlich auch in den Köpfen nicht gut aussah. Das spürte man. Die Mannschaft fand keine Mittel gegen eine kompakte Abwehr.
しかし試合終了までは近づけば近づくほど多くの選手たちが一つの不安を抱えるようになってしまいました。そして相手のチームの守備がとてもコンパクトな状況で守備を固めたわけですけれど、そこを最終的にはなかなか試合終了までには突破することはできなくなってきたのです。
Und ich denke, dass gerade diese letzten Heimspiele, die entweder 1-1 oder 0-1 ausgingen, dass die zu diesem Eindruck geführt haben können.
そしてこれはあくまで自分の予想ですけれど、ここ最近のホームでの結果 0-1 の試合、それから1-1の試合の内容によってそのような印象を与えてしまったのかもしれない。
Und tatsächlich wir haben das dann sehr stark thematisiert, wir haben das zum Thema gemacht.
しかしそのことについては私たちは選手たちとも何度も話し合いました。
Und ich war eigentlich natürlich enttäuscht über das Ergebnis, aber in Nagoya ist die Mannschaft anders aufgetreten, viel selbstbewusster, viel klarer.
そして名古屋戦をぜひ思い出してみてください。確かに私たちは結果に関しては非常に残念に思っています。しかし選手たちはとても大きな自信を持ってあのアウェーでの戦いに臨んだわけですし、自分たちがここで必ず結果を残すんだという強い意志を感じ取ることができたと思います。
Weil ich auch natürlich hier Dinge lerne, ist gar keine Frage. Ich lerne zum Beispiel, dass von der Mentalität herob das an der Erziehung liegt oder woran, weiß ich nicht genau. Japanische Spieler tatsächlich manchmal Probleme damit haben, mit dem Misserfolg lassen sie sich auch doch leichter in eine negative Stimmung zurückfallen.
しかし私はこの国に来てさまざまなことを学んでいます。そして一つ見ることができた現象というのは、これは日本の選手たちの教育にも携わってくることですし、彼らの、メンタリティにも関わってくることなんですけれど、どうも結果が出ないとすぐネガティブな方向に流れてしまう、ネガティブな考えを持ってしまう傾向が非常に強いように思います。
Und ich sage den Spielern immer, jede Minute, die er auf dem Platz der Chance nachtrauert, die vorher vergeben worden ist, jede Minute ist völlig falsch. Ja, das muss man beiseite schieben und man muss nur auf die nächste Situation schauen und die positiv angehen.
しかし私たちは選手たちに何度も何度も説明しています。それは一度ピッチの上で何かの間違いを犯してしまった、例えばゴールを決めることができなかったときには涙を流しても何もいいことは起きない、試合中は試合だけに集中しなくてはいけない、どんなに悔しいことがあってもどんなに悲しいことがあってもそのことは置いといてすぐ次の状況に、備えるべきだと、そして次の状況が似たような状況が前のときには自分は必ずいい結果を残してみせるという強い意志を発揮するべきだということを何度も選手たちに説明しています。
Die wirklich intensiven Gespräche zu diesem Themahaben mir die Erfahrung gebracht, dass die Spieler tatsächlich viel, viel länger an einem negativen Gefühl hängen, als ich es zum Beispiel selber von den Spielern kenne, mit denen ich bisher gearbeitet habe.
しかし多くの会話を選手たちとする中で、一つ私が気づいたのは、この国の選手たちというのは一度何かネガティブなことが起きてしまうと、そのことについて悩みすぎる傾向が強いということです。私はそれまでは全く違う国の選手たちと仕事をしてきました。彼らは一つの失敗があったとしても次のその1秒後には成功を収めてやるという強い意志を発揮するのです。しかしそのような意志をなかなか感じ取れない時がありました。
Aber ich glaube, es gibt kleine Besserungen zu sehen und das werden wir noch verstärken. Sie müssen selbstbewusster und frecher auf dem Platz werden.
しかしこの精神的な強さということに関しましては、ここ最近の試合でまた改善されてきたと思います。そして選手たちは今まで以上に自分たちの能力を信じなくてはなりません。そしていい意味でのピッチ上での生意気さを発揮していかなくてはならないのです。
Sie trauern zu lange, den negativen nach.
どうも悲しむ期間が長すぎます。だからこそこのことについて取り組んでいかなくてはなりません。
僕もシーズンの前に選手たちに話をして、よく選手のコメントの中に自分たちよりも相手の方が勝つ気持ちが上回ってたみたいなですね、コメントを言う選手たちがこう、まあ、列じゃないですよ、まあ、他のチームを見てた時によくあったんですけども、それはもう絶対許さないと、試合が終わってから自分たちよりも相手の方が勝つ気持ちは上回ってたっていうようなコメントは絶対俺は許さないっていうふうに、まあ、選手たちの方に話を、まあ、しました。で、勝ちたい気持ちっていうのはすごく抽象的だと思うんですよね。気持ちっていうのはこうそれぞれ違うと思うんですよ、選手によって。例えばそれを本当に悔しい気持ちをこうオーバーアクションで出してグッてやるやつもいれば、悔しいけれどもその気持ちをこの気持ちの中に抑えてる選手たちもいると思うんですね。おそらくその気持ちを出してる選手、表に出してる選手がたくさんいれば、それはみんなが頑張ってるっていうふうに思われる方たくさんいると思うんですけれども、それは選手それぞれそれぞれの個性があるので、それだけでそういうパフォーマンスだけで頑張ってるっていうふうに僕が見るとは思えないです。プレーの中でその取り返すスピードが速かったりとか、早く戻ってきたりとか、奪われた瞬間にまた守備に入っていったりとか、苦しい場面で戻ってきたりとかするようなプレー自体が本当にそういう勝ちたい気持ちっていうところに現れてくるんじゃないかなっていうふうに思ってます。
多分タイプによってもいろいろあると思うんでね、そう本人頑張ってんのに頑張ってないように見えたりっていう選手も、まあ、いないと思いますけど、いないと思いますけどね、まあ、でもね、もちろん選手たちは
100%ノブシさんは頑張ってるよ。
ノブそうですよね、
もうすぐ35です、すごい頑張ってるよ本当に。
もうすぐ35ですから、フィンケ監督になって変わりましたから彼もやっと変わったのよ、そんなことないですから、まあ、でもね本当に選手たち 100% 頑張ってると思うので支えて、ね、見ていきたいと思いますけども、はい、じゃあもうちょっといきましょうか。はい、じゃあ一番前の赤い方。
埼玉市の野沢と申します。放出した選手の活躍についてちょっとお伺いしたいと思ったんですが、監督に代わってからタレント的な選手が放出され、その選手たちが放出された、まあ、放出されていいか分かりませんが、クラブでそれなりの活躍をしてございます。それに指揮会、新たにレッズに加入した 外国選手は目立った成果を上げておりません。このことについてどういうふうに思いですか。お願いします。
はい、まあね、トゥーリオだからとかですかね。まあ多分トゥーリオの話は出るだろうっていうことはきっと監督も分かってると思いますけども。
Ja, ich denke, also erstmal ist es so, dass ich persönlich mich immer grundsätzlich freue, wenn ein Spieler, mit dem ich gearbeitet habe, woanders Erfolg hat.
Also, これは基本的な話ですけど、私は私と一緒に仕事をしていた選手たちが他のクラブで活躍してくれれば、それは喜ぶべきだと思います。
Das ist der normale Respekt, den man im Profifußball untereinander hat.
これがプロのサッカー業界で必要なお互いに対してのリスペクトだと思います。
Denn die Gründe, warum ein Verein zum Beispiel mit einem sich von einem Spieler trennt oder es nicht zu einer Einigung kommt, die sind so vielfältig.Da wäre ich ein ganz schlechter Trainer, wenn ich hinterher den Spielern wünschen würde, dass sie woanders schlecht spielen.
選手を放出するときには様々な理由があります。その選手が出て行きたかった、もしくはクラブと交渉していたけれど合意を得ることができなかった、様々な状況と事情があります。そして、そのような、交渉の中で最終的には放出するか契約延長するかということは決まるわけですけれど、選手を放出したときに自分があの選手が他のクラブで大失敗することを願ってやろうなんて思うのはあってはならないことです。
Und ich denke einfach, das sind die schwierigsten Themen, die in der Öffentlichkeit zu diskutieren, weil es natürlich mit den Spielern immer Verabredungen gab, die viel früher getroffen worden sind, dass aus ganz bestimmten sportlichen Gründen, auch aus Sicht des Spielers und seines Beraters, die Wege sich trennen, völlig normale Vorgänge.Die dann aus welchen Gründen auch immer, weil der Spieler nichts anderes gefunden hat und so weiter, kann es sein, dass es dann nicht zu dem Plan gekommen ist. Und dann entstehen Geschichten, die einfach in der Regel überhaupt nicht stimmen. Und ich werde niemals etwas Negatives über einen Spieler sagen. Niemals, egal was er getan hat.
このようなテーマについて公の場で語るのは非常に難しいことです。なぜならば、それぞれの選手の場合、それぞれのケース、そして事情があるからです。例えば、一人の選手とそれからその選手の代理人とシーズンが終わるずいぶん前の段階でいろんなことについて話し合ってたとします。そしてさまざまな理由から今後は一緒に仕事をしていかないと、そしてその選手自身が自ら納得してこのクラブを出て新しいクラブでプレーをしたいと言って、最終的にはじゃあ来年以降は君とは別の道を進むことになるね、別の道を歩むことになるねと合意をしたとします。しかしその選手本人が思っているほどたくさんのオファーを受けることはできなかった。現実的なことを言えば全くオファーがなかったということで、突然この選手が残ることになってしまい、その後にさまざまなところで報道がされるとします。そういう状況になって生まれる報道というのはほぼ全てが完全に事実とは全く違うものです。しかし私は選手たちが何度泥を投げようと、私自身はその選手に対して悪口を言ったり批判的なことをここで語るつもりは一切ありません。
新しい選手というのはおそらくスピラノビッチとサヌのことをおっしゃっていると思うんですけれども、新しい選手、彼らは外国から日本に来ているわけで、やはり選手が外国に行って成功するためにはその国の文化や言葉とかですね、コミュニケーションという、食事も含めてですけど、環境になれるということが一番大事なことなんですね。残念ながらそのスピラとサヌっていうのは今回日本に来たのが初めてで、環境に慣れるのが少し時間がかかったと思うんですね。ただ最近の彼らの2人のパフォーマンスを見ると、スピラノビッチの今のプレーっていうのはもう皆さんもご覧になって、彼の才能の豊かさっていうのはもうこれはもう間違いないと思うんですよね。ただまあはい、今の時点でアイルランドのパフォーマンスですか、彼は今21歳で、これからまだまだ伸びる選手です。特に日本の環境になれればもっと伸びる選手なので、まだこれから良くなっていく可能性は十分にあります。で、サヌについても、いろんなポジションもできますし、いろんなポジションで決定的な仕事を、できる選手です。彼も環境になれるのに少し時間がかかって、2人とも怪我があってですね、なかなか難しい状況が続いていますけれども、彼らの才能はもう確かだというふうに僕は思っています。
はい、
ich möchte noch da ganz kurz als Trainer was zu sagen.
一人の監督としてそのことについても話をしたい。
Also ich freue mich natürlich, dass Hashiratani-san dazu etwas so gesagt hat, weil ich finde, dass Spiranovic mit 21 Jahren ein ausgesprochen großes Talent ist.
先ほど Hashiratani-san のお話もありましたように、私も同じ考えを持っています。 Spiranovic はまだ21歳です。 彼が持っている才能は本当に素晴らしいものがあると思います。
Ein Talent, ein solches Talent hier in die J League zu holen, der schon mit 18 Jahren deutscher Pokalsieger war, ist nicht einfach. Und dass uns das gelungen ist, ist eigentlich sehr erfreulich.
そしてこれは私たちのことを信じてください。このような才能のある選手で、しかも18歳の時に、ドイツカップで優勝している、選手を私たちのこの G リーグに連れてくることができるということはほぼないことです。ですので今回彼を獲得することができたということは本当ならばとても喜ばしいことです。
Ein Spieler, der noch alles vor sich hat.
彼のキャリアはまだまだこれからです。
In der Tat, jetzt auch zur australischen Nationalmannschaft geht, in der auch schon gespielt hat.
そして、彼はもうすでに何度かオーストラリア代表選手として選ばれていましたけれど、今回再び彼は招集されました。
Und wer ein bisschen sich auskennt, glaube ich, der weiß auch, wie in Europa die Gehälter explodiert sind und dass es überhaupt nicht mehr leicht ist, wirklich fertige und gute Spieler aus Europa einfach in die J League zu holen. Das ist nicht leicht.
そして皆さんもすでにご存知だと思いますけれど、ヨーロッパの年俸は爆発的に上がってしまったのです。現時点私たちが置かれている状況では、完成された選手をヨーロッパから取ってくるということはほぼ不可能に近いです。
Da haben sich die Zeiten völlig geändert. Einen fertigen Spieler, der in der Bundesliga Stammspieler ist, den holst du nicht in die J-League.
もう一昔前とは違うわけです。ドイツ Bundesliga などでプレーしている完成された選手を J-League に引っ張ってくることはほぼありえないでしょう。
Und deswegen bitte ich da auch ein bisschen um Fairness. Und natürlich ist es auch so, dass jeder Spieler, auch wenn neu ist, und auch junge Spieler brauchen etwas Zeit. Und bisher, finde ich, haben die Supporter es wunderbar unterstützt, dass die Spieler auch ihre Entwicklung zeigen können.
ですので、この二人の選手につきましてもフェアな評価をお願いしたいです。確かにこのような選手たちが初めてこの国に来たわけですし、この国の、環境、それから文化に慣れるまで時間がかかったというのも事実だと思います。ただし、彼らは怪我もしていたわけですし、ここ最近彼らがとても優れたプレーを見せていたのも事実だと思います。ちなみに私は今までスタジアムの中でも感じ取ることができたんですけれど、サポーターのあの2人に対しての応援はとても素晴らしいものがあったと思います。
はい。ということでね、まあ、確かに現在の彼らのパフォーマンスというのは素晴らしいものがあると思いますが、さあ、時間の方もですね、ちょっとなくなってきました。で、コンパクトな質問ですか。はい、じゃあどうぞ。ダメだったら却下しますよ。
あの、こんな雰囲気でいいんですか。あの、皆さんから我々に対して真剣な姿勢が全然聞こえてこないんですよ。毎年5000人ずつの観客がスタジアムから離れていて、今日ここに来た我々はみんなレッズのことを愛していて、レッズのことを聞きたいという積極的な意思があるから、我々は多分スタジアムから離れないでしょう。でも今日このインターネットラジオであるとかメディアの方々を通じて入る情報を聞いてる人たちっていうのは、この皆さんのお話を聞いてもう来なくていいやという気持ちになると思いませんか。こんな感じでいいんですか。皆さんの語る会ってはこんなもんでいいんですか。先ほどから聞いているとフィンケ監督に対していくつかの話が出ているときに、みんなのらりくらりと違う話、例えばあのビジョンを聞かせてくれっていうことに対して、パスを回していることがどうであるとか、シュートを打てる選手の精度が高いか低いかっていうこと、そんなことでいいんですか。そういうのらりくらりと逃げている監督が、選手が今自信を持ってるからこれで大丈夫なんですかって言われて、いやそれできっと良くなるからみんなついていきましょうって気持ちに本当になると思いますか。ラジオを聞いている人たちが、まずトップバッターとしてその監督に、まあ、委ねたのは橋本さん自身ではありません。その前の藤口さんです。藤口社長が去年の1月に我々に対して出したコメントというのが、私たちもらったものがあります。ここに書かれているのは、浦和レッズが目指すべき方向として 3A があるというふうに書いてあります。一つはアジアを取ること、二つ目はエリアを拡大すること、それとアカウンタビリティです。つまり自立したクラブになるということがそこで堂々と謳われています。しかしこの毎年5000人観客が減り、スポンサー収入もこの場合は減り続け、今年一見あのクラブのホームページを見ると、今年の広告収入は普通のようですが、この間橋本社長自らがおっしゃいましたように、ナイキの方から今年から半ば粉飾決済のようにお金が入っているだけですよね。これ今年度末来年というのは、今までの内部留保ってどうなってきます。監督が堂々とお金がないからこのクラブをこれ以上今の状況で強くできないなんていうことを平気で言ってますけれども、この今のクラブの状況、お金もなくし魅力もなくしているのは誰ですか。その状況の中で今のこの雰囲気のままでコンパクトに終わらせる、いいんですか。それで聞いてる人たちに、なんか皆さんから全然本質的なもの姿が見えてこないですよ。橋本さん、あなたは、藤口さんがやった失敗の後を確かにかぶせられているのかもしれません。だけどあなたは今、浦和レッズに対して 52% の株主の代表であって、管理責任者であって CEO なんです。 このクラブの中で絶大な権力を持っている人なんです。あなたが今そこから、その壇上からこっちに降りてくるだけで物は変えられるかもしれないんですよ。そのぐらいの覚悟を持ってらっしゃいますか。名古屋戦以降、我々がどうして選手たちのことを拍手で送り出したのかは、あなたたちを支持しているからではありません。あなたたちがあまりに不甲斐ないために、我々はせめて選手たちを応援しないと、これ以上どうにもならないからやったんですよ。それに対してあなた方に対して指示があるなんて言われたんじゃとんでもない話ですよ。だったらバス囲んで 2,3 台ひっくり返した方がよっぽどいいと私は思ってますよ。
まあそれは良くないですけどね。
ま
あ、
それは良くない。思ってますというだけです。
それは良くない。
やるとは言ってません。
それは良くないです。
はい、それについて、橋本さん、意見どうこうじゃないですよ。降りてきませんか、こっちに。橋本さんが我々サポーターにとって一番のサポーターだと思えるということが、ひょっとしたらクラブを一番良くすることじゃありませんか。あなたが一番愛しているということを本当に我々の前で言えますか。来年再来年いなくなっちゃうんだから、それは言えねえって言われたんで、これじゃ困りますよ。あえて回答は求めません。でもみんなの心の中にあることが何かは、先ほどの拍手で分かっていると思います。そしてそれ以上に、まあ、多分ラジオの向こうにいる人たちがどう思っているかを皆さんの心の中でよく考えてください。コンパクトにするためにあえて答えは求めません、
うん、はいはい、どうぞ。いいですよ、ここぞとばかりに言ってください。
今の意見が出て、質問社長さんにするんですが、社長さん、浦和レッズの年間予算はここ何年間はリーグでトップですね。これは間違いありませんね。したらね、一般の人の考え、予算があれば、今監督さんも言うように、お金があればいい選手が取れるから、いい試合ができて勝てますって言ってるんですよ。じゃあそれを単純的に皆さんも考えると思って、一番予算があるチームが一番いい成績を収めるのが普通じゃないんですか。 J リーグ始まって17年ですか。何回優勝したんですか、 J リーグ。社長さん言えないんですか。1回です。前後と前半後半入れて1回です。これ間違いないですね。じゃあ鹿島アントラーズ見てくださいよ。予算どのぐらいですか。調べてるでしょ。したらその予算に比べて、あの成績、なぜ浦和レッズは、あそこまでは言わないが、肩を並べるぐらいの成績を17年間のうちに収められないんですか。ちょっと社長さん、見解を述べてください。これ質問ですからお願いします。
はい、ただいまいただいたご意見に対して、まず状況をお話ししたいと思います。2008年、2009年、過去2年間の状況に関しては、先般、浦和レッズのホームページにも明らかにしましたし、まもなくもうオープンになってるかもしれませんけど、各クラブの状況もオープンになってます。で、浦和レッズという見方をすると、2008年の総収入が70億強でした。2009年度、昨年度は64億強でした。この64億の中には、先ほど言ったユニフォームスポンサーからのその長期契約に対するサイニングボーナス的なものも含まれているのは事実です。で、私が着目しているのは、総収入がそういった中で6億ぐらい減少してきてますと。で、主なものは入場収入。これが4億ぐらい。それから皆さんからユニフォーム等のグッズを買っていただいている部分、ここでも同じく4億ぐらい減っておりまして、全体としてこの部分で皆様からいただけているお金が大きく減少しているというのは事実で、この部分を浦和レッズとしては大きく捉えなければならないというふうに思っているのは事実です。特に入場収入に関しては、他の J リーグのクラブと明らかに違ってます。24億強の昨年いただいている入場収入っていうのは全体の収入のほぼ4割です。これにグッズの収入を加えるとファンのサポーターの皆様からお金を出していただいている部分が総収入の 50% に上っています。特に入場収入の 40% という数値は他のクラブに比べて2倍近い数値ですから、この部分が非常にクラブの経営に対しても重要な要素であることは間違いありません。で、そういった状況下の中で実は2008年に対して2009年度の選手監督の報酬、こういったものがどうなっているかという部分に関しては1億以内ぐらいの減少に抑えられてたと思います。確かほとんどほぼ同じような数値で推移しました。これは厳しい中にあってもトップチームのパワーを高めることが皆様の期待に応えることで、しかも次年度以降の総収入の増加にもつながることだという考えで、そういう運営を行ってきたつもりです。で、2009年度は非常に大幅に減収しましたが、クラブの中でいろいろな費用の抑制をしようということで全スタッフが取り組んでくれたおかげで営業収入としては2008年度に比べて実は増益というような形でなんとか収めることができました。先ほど言ったようにチームに対する費用もそれほど落とさずに済んだのも事実でございます。ただ浦和レッズにとって入場収入が減る、いわゆるファンサポーターの皆様からの信任が得られない状態が続くということはクラブの経営という観点から見ると致命的な要因になるというふうに考えておりまして、なんとかこの部分の改善を図らなければならない。一つは先ほどから言っておりますようにチームのパフォーマンスを高めると、これは非常に重要な要素だと思います。もう一つ、浦和レッズが皆様から信任されるクラブにならなければならないということで、最初にお話したようにホームタウンの活動といろいろ取り組んでいく必要があると思ってます。私自身は昨年4月の末に就任して1年と4ヶ月ぐらいが過ぎました。いろいろ新聞記者の質問等に答えた受け答えの中でも私自身も浦和レッズに対して十分理解していないというようなところがあったことは事実でございます。最初の挨拶の中でもサポータートラブルに対していろいろクラブの若手のスタッフと話をして、浦和レッズというのは皆さんとこういう関係を作ってきたクラブだというのを日常の業務を通じて勉強させていただいている部分もございます。ただレッズに対する皆様の思い、ここ3試合試合終了後にサポーターの皆さんが送り続けてくれているエールは、先ほど山崎さんがおっしゃったように我々に対する信任というよりもチームに対して何としても選手頑張ってほしいという思いが伝わってきているというふうに私自身も考えておりまして、決して今まで行ってきた浦和レッズの活動そのものが皆さんに信任されているというふうには理解をしておりませんので、その部分に関しては先ほどご指摘いただいた内容を十分我々が受け止めて皆様に信任されるようなクラブになる必要があると思ってます。確かに他のクラブよりも非常に大きな収入を得て チームの運営に対しても多額の費用を使いながら、ここ数年間の結果を見るとなかなか思うような結果につながっていないというのは事実でございますが、この部分に関しては毎年毎年何が悪かったのかというのをしっかり反省しながら次の点につなげていくということが我々に与えられた課題ではないかなということで取り組んでいきたいと思いますので、ぜひ我々のチーム作りクラブ作りというのに対して皆様のこれからのますますの厳しいご意見と温かい叱咤激励を賜れればなというふうに考えております。長くなって申し訳ございませんが、私の方からは以上でございます。
はい、これはね、本当にいろんな皆さんの意見もあると思いますし、ただチームを愛するっていう気持ちは皆さんね一緒だと思いますので、ここでもちろん結論を出すとか答えを出すっていうことがね全てうまくいくっていうわけではないと思うのでね、その辺はご了承ください。で、時間のちょっと迫ってますけども、もう2つぐらい大丈夫ですか。はい、のようなので、はい、じゃあ真ん中の方お願いします。
東浦の高須と申します。今の話なんですけども、今のクラブの収入でをもってしても有能な選手が獲得できないということであれば、ソシオ制度、サポーターの方々に出資していただくというお考えはありませんか。
もう一回ですか。
ソシオ制度ですね、サポーターの方々に資金を出資していただくというかお考えはありませんか。
サポーターから出資という方向ってことですね、はい、ということも考えられるのかということですけども、
先ほど社長おっしゃったように我々の本当に入場料収入っていうのはもう皆さんのそのクラブを愛する応援する気持ちっていうのが、そのまま我々の収入の中に入ってきてるっていうふうに僕は理解しています。それとやっぱり我々が今やっていかなきゃいけないのは、毎年毎年巨額なお金を使ってその選手を他のクラブから引っ張ってくる。で、これからFIFA の移籍ルールの中で我々も動いてもいかなければいけないので、非常に選手を引っ張ってくるときに非常に高いお金を払わなきゃいけないと。それをこう毎年毎年やっていくんではなくて、やはり自分たちでやっぱ育てた選手、もちろん適材適所にお金を使いながら移籍っていうのはやりますけれども、やはり基本的には我々のアカデミーの中で育った選手たちが埼玉スタジアムのピッチの上で躍動感を持ってプレーしている姿を皆さんに応援していただくっていうのが、本当の正しい地域密着型のクラブの考え方だというふうに思ってます。で、その一つとして今回与那八王子の人工芝を12月に、人工芝を張り替えてですね、ジュニアユースのために一つ環境を整えていくということと、その下の世代のジュニアの世代ですね、小学生の世代に関しても僕が来てから今8ヶ月9ヶ月になろうとしてますけれども、いろんな人の意見とかですね、周りの人の話を聞いて、そういうところに関しても来シーズンにはアクションを起こしていきたいなというふうに思ってます。そういう意味では地元の皆さんにですね、応援してもらうために、地元のやはり子どもたち、自分たちが育てた子どもたちで活躍する、その人たちを中心にして活躍するようなチーム作りっていうのをこれからやっていきたいなと。で、ただ、そういう部分に関しては非常にやっぱり時間がかかるんですね。特にやっぱり例えば小学6年生の12歳の子どもがやはり18になるまでは6年間かかるわけですし、そういうところをしっかりと地に足をつけた形でアカデミーを整備しながらトップチームにつながるような、そういうチームにしていければいいなというふうに思ってます。
はい、ね、皆さんがやっぱりグッズの売り上げだったり、ね、スタジアムに足を運んでくれることでチームの、お金というのは成り立っているわけですから、それをこ うまく使う、選手補強だけじゃなくいろんなところで、ね、お金もかかると思うので、そちらの方もね、いろんな皆さんの意見があると思いますけども、ご了承ください、ね。またこういった機会も、
これから作っていくということもありますので、今日はね第2回ですけども、第3回第4回ということが、行っていければなとも思っております。で最後の質問をしなくていいしますか。はい、じゃあ最後一つ、はい、じゃあどうぞ。
すいません、北浦から来ました、野坂健太郎と申します。今日はこの場の機会を設けていただいて大変感謝しております。私が一つ気になっているところなんですけれども、まあ、レッツのアピールする部分ですか、まあ、レッツの試合とか、まあ、こう今レッツの試合の開催とか、例えばこういうトークオントギャザー、まあ、やってますけれども、こういうことをやってるよっていう、まあ、広報の部分ですね、そういうレッツに、そういう含めてのそのレッツのアピール部分が非常に、足りないと思うんですよ。まあ、先ほどあの社長からですね、まあ、これから後半戦に向けて、掲示物を貼ってレッツの試合に対してこうアピールしていくということをおっしゃってましたが、私はそれだけじゃ足りないと思うんですよ。現実に、街を歩いてまして、今日レッツの試合があるんだよと言ってもですね、ああそうなんだという方が非常に多いんですね。なんで知らないのって聞いてもですね、いや全然知らされてないからとか、そんな列のこと気にしてないからとか、裏の街でですよ、そういうこと結構多いんですよ。これはもう足元でこんな事態だと、これはもう危機的状況じゃないかと思うんですよね。でそこで列っていう存在をただその裏の街のシンボルであるってことだけじゃなく、お互いにこう生かし生かされる関係を作っていく、お互いの触れ合いを通して列というのはこういうものだよというのを生かし生かす関係を作っていくべきじゃないかと思うんです。例えばレッツゲート、レッドボルテージといろんな施設があります。ただ私が気になったのはレッツゲートなんですけれども、レッツゲートっていうのは私から見ればただそこに施設があるだけ、レッツがそこにあるんですよっていう、ただそれだけしか見えないんですよね。それを生かしてレッツをアピールする、レッツはこういうもんだよっていうのをアピールするっていうのを全くやってないなと思うんですよ。まあそうじゃなく、レッツゲートっていうのが例えばあるんであれば、そこに例えば定期的に選手をゲストで出演させて、このレッツの記者が今日ありますから今日皆さん来てくださいとか、ね、フレア、ファンとの、そのサポーターとの交流、サイン会もそうですね、そういうのを通してレッツというのはこういうもんだよっていうのを知らしめる場合が必要だと思うんですよ。私4年前横浜から浦和に来ていろいろとこうレッツを見てきてるんですが、あまりにもそういうレッツがこう前に出て皆さんにアピールする、試合の日も含めてアピールする場っていうのは非常に足りないと思うんですよ。現にこう浦和の街でもレッツの試合の日知らないっていう人が多いわけですから、それだけはちょっと改善して、どんどんレッツっていうのはこういうもんだよっていうのをアピールしてほしいと思うんですけれども、その辺はいかがでしょうか。
まあね、これはすいません、失礼します、お名前何さんでしたっけ。健太郎さんの、まあ、ご意見というところも、ね、あると思うんですけども、確かにそのレッズゲートね、はい、僕も去年までいろいろやってたんですけど、ね、今年ないんですよね。社長お願いします
じゃあ私の方からお話しさせていただきます。まあ、レッズゲートのご指摘を受けましたけども、クラブの中で現状のレッズゲートを今後どういった運営をしていくのが適切かという議論を今まさにしている段階であるということをまず報告をさせてほしいと思います。基本的にあそこはいろいろなイベントを行う目的もありましたし、一方でグッズの販売といったような目的もありましたし、試合当日のマッチデープログラムとか試合当日特有のある意味本当のゲートって言いますか、あそこから埼玉スタジアムに向かうお客様が何百人か試合の当日にあのゲートに寄っていただいているというようなデータも掴んでおりまして、今後ゲートをどういうふうに運営していくのが適切かという議論を今クラブの中でしているというところを今日はまずご報告をさせてください。それ以外に全体として浦和レッズがもっと前面に街の中に出ていくべきでないかというようなご指摘だと 思ってまして、この部分に関しては実は私が着任してからホームタウンの推進本部というのを新たに作りました。で、人数は非常に限られておりますが、そういったいわゆるレッズとして皆さん地元の方に出ていくところの中心に、企画の中心とやる部門ということで、私は極めて重要な位置づけだというふうに考えておりまして、そこが中心になって、先ほど最初の挨拶の中で今度ポスターみたいなやつを貼りにレッズ全体が街に出ていくことをしたいという話をしました。で、柱谷 GM を迎えるにあたってチームの選手に対しても積極的にファンサポーターの前に出ていくようなことも考えようということで、すでにご存知の通りボルテージ等で阿部選手が出てきてくれたり、宇賀神選手が出てきてくれたりというようなこともやってますが、そういった機会をもっと増やしていきたい。さらには学校の教育事業の場に OB も含めて浦和レッズの選手が出て、若い小さな子どもたちと接するような機会を持ってもらったりすることも重要ではないかなというふうに思ってまして、浦和レッズとしてはもう一度原点に帰って町の中で浦和レッズを見ていただくというようなことができればいいなということで、積極的に取り組んでいきたいと思います。十分な回答になっていないかもしれませんが、以上です。
源太さん、ありがとうございました。ナイスな質問です。さあ、時間の方がね、本当になくなってしまいました。一応、こちらの方も借りてる場所なので、これ以上になってしまうと、あ、
一言言わせてください。
監督
今言って、
少しですよ。
Yes, okay.
本当
weniger.
Ja, also ich persönlich finde solche Veranstaltungen wichtig, dass ein direkter Austausch möglich ist.
私はこのような交流の場、もしくは意見交換することができる場を設けることはとても大切だと思っています。
Ich merke bei einigen Beiträgen, dass es sehr wichtig ist, dass man öfter miteinander spricht, weil einfach viele Informationen bei einigen gar nicht vorhanden sind.
そして今日も、いくつかのご意見いただきましたけれど、今日のこの会を通して私は気づいたのは、今後もこういう交流の場、もしくは会話をする場、直接会話することができる場をもっともっと、展開していくべきだと思うということです。なぜならば多くの方が正しい情報をお持ちじゃないからです。
Also ich kann wirklich nur darum bitten, wenn Sie ganz was Böses über mich hören, kommen Sie einfach zum Training, geben Sie mir ein Zeichen, sprechen Sie mit mir. Die einzige Voraussetzung ist, dass Sie ohne Journalisten kommen. Dann denke ich, können viele Missverständnisse geklärt werden.
そしてこれは皆さんに対しての私からの一つのお願いです。私に対して全く事実じゃない報道がされていたり、非常にひどい形での報道がされていることがよくあります。そのようなことをご覧になった場合、ぜひ大原に来てください。私は皆さんといつでもいろんなことについて話し合いをします。そのための時間もしっかりと設けます。ただし一つだけの約束を守ってください。私のところに来て、意見を言ったり、もしくはその意見交換をしたいというときには、必ず記者の方は連れてこないでください。
Weil viele Dinge sehen ganz anders aus, wenn man die tatsächlichen Informationen hat.
なぜならば本当の事情、それから情報を得ることができれば、全く違う考え方、それからものの捉え方をできるようになりますので。
So sprechen Sie mich bitte ruhig an.
ですので、ぜひ練習場にいらっしゃってください。そして私に声をかけてください。
Okay. 以上です、はい。よろしいでしょうか。多分なんで来るんだってこともないと思いますので、ぜひ皆さん、ね、これを機会に行ってみてください。こんなこと言っちゃっていいのかな。さあ、本当に時間がなくなってまいりました。それでですね、本当今日今回、今年になってこれ2回目ですけども、また次回その次と、橋本代表以下橋谷さんとも話をしましたけども、こういった機会、ほとんど質問が聞きたかったことも聞けなかったって方の方が多いと思います。メールもたくさん来てました。で、いろんなことはね、やっぱり皆さんいろんな意見があって、個人個人いろんなものも情報もあったり、聞きたいことがあったと思うんですけどもね、またこういった機会をぜひ作っていただいて、また、こういった、ね、形で皆さんと話していければと、解決できてないという方もいるかもしれませんけども、こういうことを、ね、持つことがまず大事だと思いますし、いろんな話し合いを、ね、これからもしていきましょう。レッズが、ね、勝つということがやっぱり皆さん、同じ目標で頑張っているわけですから、また土曜日埼玉スタジアムで鹿島アントラーズ戦あります。そちらの方にも、ね、皆さん足を駆けつけると思いますけども、
一生懸命応援して、我々にできるのは本当に応援するだけですからね。まあ応援するだけって言って怒られちゃうかもしれませんけども、精一杯応援して選手にね頑張ってもらいましょう。そして、もう一人、ここでゲストが、いますということで、来ていただきましょうか。どうぞ。いる？あ、いたいたいたいた。大げさに来い、大げさに。
こんばんは。
引きずって足引きずって、足引きずって、そうそう、
どっちの足だか忘れちゃいましたはい、
まあ、選手を代表してですね、鈴木啓太キャプテンが、皆さんに、挨拶をぜひともしたいということなので、はい、じゃあどうぞ。
いや、今、舞台裏でいろいろと鋭い質問、厳しい意見が飛んでたんで、すごく出づらいなと思ったんですけれども、まあ、本当に僕たち選手は一生懸命ね、やっている、その中で、まあ、本当に名古屋戦、僕は一つ、思ったことがあったんですけど、まあ、僕自身、アップ中に、まあ、全然関係ないところで怪我をしてしまって申し訳なかったんですけど、試合が終わってサポーターのみんなが、出てきてくれて、バスが出るときに、すごい熱いコールで選手を送り出してくれたんですけど、まあ、その時に一つ思ったのが、まあ、涙が出るぐらいちょっと僕は嬉しかったんですけど、もう一つはちょっと恥ずかしいなと、まあ、平とも、まあ、ちょっと話したんですけど、少し、前というか僕が入団した当時 の, レッツ、まあ、あまり結果が出なかった時期がありましたけど、まあ、その当時に少し感覚が似ているなと。まあ、ただ僕たちが思ったのは、まあ、それと一緒じゃいけないなと。やっぱり僕たちは経験もしてきたし、浦和レッズもそれとともに成長したと思いますし、やっぱここでまた一つ違いを見せなきゃいけないなというふうに思いました。本当に皆さんの熱い気持ちっていうのは選手に伝わっています。そして、本当に結果を出したいなと思っています。これからも、その熱い気持ちに応えられるように精一杯頑張りたいと思います。熱いサポートよろしくお願いします。
わざわざありがとうございます。では、最後になりますが、クラブを代表して橋田谷 GM の方からメッセージの方よろしくお願いします。
皆さん今日は本当にありがとうございました。まあ、本当に短い時間だったですけれども、ここにいるみんながやっぱレッツのことが好きで、レッツが良くなってほしいという、まあ、気持ちに変わりがないということがさらに再確認することができました。まだまだこれから、浦和のサッカーは続いていきます。皆さんと一緒にですね、浦和のサッカーの哲学、フィロソフィーというものをしっかり確立していきたいなというふうに思っております。今日は本当にありがとうございました。
ということで、今年に入りまして第2回トークオントギャザー2010を終わりたいと思います。皆様、本当にお付き合いいただきありがとうございます。本当に代表も橋田さんも啓太選手も監督も茂田さんもありがとうございます。それでは皆さんありがとうございました。またスタジアムでお会いしましょう。